セラビー。この番組は深大寺の提供でお送りします。
調布 FM をお聞きの皆さん、おはようございます。セラビ、今月は深大寺新都部の執事でいらっしゃいます小林淳海さんにお越しいただいてお話を伺っています。おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
聞き手は調布 FM 藤田京子です。さて、7月も後半になりましたけれども、夏の間の皆さん、元山大師堂でのごまのご祈願というのは、
はい、
なかなか大変そうですね。
そうですね、時期的にお分かりだと思いますけれども、皆さんお家仕事から帰って家の中30度ぐらいだったらすぐエアコンつけますね、
はい、
お寺はつけられません。
そうですね、
そういった中で30度室内、堂内ね、お堂内が30度を超えている中でさらに火を焚きます。
はい、
熱いご祈祷が、夏のご祈祷がこの深大寺の、はい、名物ですかね。熱い時に熱いものを食べろっていうような形で、熱い時に熱い修行をしなさいっていうのが深大寺の、ごまのご祈祷ですね。
なるほど。そのごま祈祷は年間通してしてらっしゃいますからね、どの季節も、ね、同じようにやはり火を焚いて、ご祈祷をしてくださるわけですが、特にですからその中でも真夏のご祈祷というのは、僧侶の皆さんにとってはなかなかこれまさに修行みたいな感じになるわけですね。
中にこうインナーで着てるね、こう白衣ってね、白いもの着てますけど、だいたいびしゃびしゃになりますね、これは汗で。はい、私はそこまで汗かきじゃないですけども、汗かきの方なんかは本当にこうびしゃびしゃになって、
一回のご祈祷でもうまた
そうです、ね、
お着替えなどを皆さんするわけですね。
そうですね。ですから、冬のね、こうお正月の一番のおごまとか、節分のあと2月、ね、こう雪降るような時って非常にこう寒いですから、
はい、
もう火を焚くとね、もうちょっとの、温度が変わるだけでも、こう視覚的に見てもあったかいわってこう言ってくれる方多いんですよ。もう夏逆ですね。渋い顔しますね。皆さん。
そうですか。
そうですね。ですけども、このね、皆さんこう暑い時にね、
はい、
わざわざこう来たかって、もう今この時じゃないと、自分の決意表明といいましょうか、こういうことをやりたいっていうことに対する、日にちってやっぱその、ね、物事が起こってやろうって言った日がやっぱご祈祷のね、やるにはこう良き日だと思いますから。ですから皆さんこう暑くてもわざわざいらっしゃってるんですねっていう話はいつもします。
思い立ったが吉日と言いますもんね。
そうですね。
ということで、元山大師堂、真夏はその、ごまを炊いていらっしゃる間はおそらく30度を超えて、
そうですね、6月で33度ぐらいですね。多分おそらく7月今ぐらいの時期で、35度を超えてきて、で8月のお盆の頃なんか、40度を超えるような日はもう持っていきますね、37、8度、はい。
比較的ひんやりはしていますけれども、空気がやはり間近でごまを炊いていただく時というのは、皆さんそれぞれ熱中症対策やっぱりちょっと ねしていただきたい、水分補給など、何かお寺としても対策をなさってるんですか。
そうですね、扇風機は一応置いてあります。風が流れるだけで少し違うだろうということで。
そうですね、空気が、ね、動いてるとかなり違います
ね、はい、ですね。実際このご祈祷の後、私は席についてその扇風機浴びてみたんですけれども、生ぬるい風が、ね、来てますね。その流行ってるサウナでやってるこう、熱波っていうやつですよね。
なるほどね。
暖かい風が来ますね。そういうお好きな方は気持ちいいかもしれませんけれども。ですので、あとは水分ねよく取ってくださいってもう、言ってますけれども、
はい、
それだけじゃどうしようもないので、建物自体もね、こう江戸の幕末に建てられた建物ですから、
はい、
その当時エアコンなんていう概念は全くない頃ですから、どうしようかなって考えた末、うちの職員さんがじゃあせめて保冷剤をね一つずつお渡しをして、
はい、
これで冷やしてもらいましょうって、
そう ですか、
う
ん、
それだけでも少し違
う。そうですよね、ありがたいですね。じゃあまあね、あの真夏ですから皆さんの覚悟してお越しいただくのと、それからあの、ね、やっぱりこう熱中症予防には前日寝不足などしないようにするとかですね。
そうですね、
うん、あの水分しっかりとって、あのお食事もちゃんと召し上がっていただいて、さらにそれぞれじゃ何かこうね、あの冷え冷えグッズみたいな最近ありますよね。
そうですね、
首に巻くのとか、
ネッククーラー
とかね。ネッククーラー、そうですね、う
ん、やっぱり今すごいですね、あの、昔風が出るだけと思いきや、今プレートがあってそこの電気の力でそのプレートが冷える、そういうやつもね今あるようですね。
そうですか、ね、あの小さいね、扇風機みたいなファンみたいなのをお持ちになってる方もいら
っしゃる。電車乗ると若い子結構使ってますよ ね、
本当にあの片手にスマホ、片手にミニファンみたいな。
そうですね、やっぱあれが一番効くみたいですね。昔の初期の頃よりなんかだいぶ大きくなってます ね、
ね、うん、そうですね。ですので、あのそれでもやはりあの、ごまを炊いていただいて、そこで何か決意を表明したいという方、ぜひあの夏でもあの僧侶の皆さんはウェルカムで皆さんお待ちしてますので。
そうですね、
はいはい、あのごま祈願の方もお越しいただきたいと思います。さあ、そしてあの、ね、さ前回お話しいただきましたけれども、4月の末から6月の初めまで元山大師像の特別会長を行っていらっしゃいましたが、実はその間あのお釈迦様の方はご不在だったんですよね。
そうですね、奈良の国立博物館の、はい、展示の方に、ね、まあ、出陳されてましたので、
はい、超国宝展。
そうですね、
ということで、ね、随分評判が良かったそうですけれども、
行ってみたかったですね。
そう、これと重なって皆さんいらっしゃれなかったという、
そうですね、
ね、なかなかあのジレンマが終わりだったと思いますが、そちらにあのご出陳されていた、お出かけになっていた、国宝のお釈迦様が、その展覧会を終えまして、お戻りになったということですね。
そうですね、7月の頭に戻ってきています、
はい、ということで皆様に、ご拝観いただけるように、なってるわけですね。
そうですね、はい、
はい、ということなので、あの、ね、ご会長の時に両方拝ませていただけるのかなと思ってて、あらっとちょっと残念に思われた方もあのいるようなので、
表でご案内なんか担当、ね、する時間もあって、まあ、そこって結構いろんな声聞こえますから、いや、お大さん素晴らしかったというのももちろんだったんですけれども、やはりこうお釈迦さんはどちらにっていうのは結構ありました ね、
ということなので、また改めて、ね、あのお釈迦様に会いに来ていただけるようになりましたので、ぜひ皆様、はい、お釈迦様の方にも手を合わせていただきたいですね。まあ、あの白鳳院の方もあの少しずつ、ね、あの進展もあるようだということを、あの先日学芸員の竹村さんからにもお話を伺いましたので、はい、またこの先楽しみな部分もね、皆さん、
そうですね、まあ、位置づけとして、まあ、あの10年のうちにその1300年開山ね、開祖1300年記念ということですので、
はい、
結構いろんなものを計画して、その中にはその元山大師の50年周期の御開帳というのは9年後、
うん、
でその翌年に1300年の年数に当たりますので、
はい、
まあ、それに向けてのところということで、まあ、白鳳院なんかもそれに位置づけられるのかなっていうところですね。まあ、こういう大きいお寺っていうのは、京都奈良なんかではやっぱこういろんなものをこう抱き合わせで、その行事に向けての、はい、記念行事ということが多いですから、
じゃあその前の年からもう合わせて大掛かりに、あの皆様にご覧いただけるようになる可能性が高くなっている。
そうですね、ご住職がそのあたりは舵取りをして、こういうことやっていくぞって指針を、ね、示してくれてますので。
そうですか、はい、じゃあもう大きな、かなり先の目標まで皆様には見えてらっしゃるということですね。
そうですね、
はい、じゃあ我々も、その頃までまたもう一度あの元山大師様にお目にかかれるように頑張って生きていきたいと思います。
まあ、ご利益たっぷりね、頂戴してますから。
そうですね、先日、
まあ、次 の、 あの9年後は大丈夫だと思います。
そうですね、はい、あ、そういうふうに確かにあのおっしゃっていただきました。あの、ね、元山大師様にお目にかかった時に、ね、あの皆さんご利益ありましたから9年後も大丈夫ですよってご住職おっしゃってました。
そうですね。まあ、それほどのお力、ね、ありますから。
そうですね、うん、いや本当にあの目力は本当に、うん、あのいろんなものをいただいた気がします。 さあそしてその、あの国宝の、白鳳仏ですけれども、そのお姿が描かれた御朱印帳というのを深大寺では、皆さんにお授けくださっております。で以前までありましたのがちょっと紫がかった全体が織のものですね。
そうですね、
はい、表に三門、そして、裏と言っていいんですかね、こちらにあの国宝の釈迦如来像、白鳳仏が描かれているものだったんですが、今年の春からさらに2つ種類が増えているんですね。
そうですね、
はい、今実は手元に、持ってきていただいたんですけれども、絵柄は同じで型や熱転写のイラストもの、ちょっとクリーム色の字に、カラフルな、印刷になっております。そして同じイラストを、織りで表現しているちょっと薄いグリーン地のものですね。この2種が増えたということですね。
そうですね、まあ、こちら SNS で、ね、インスタグラムで、出ておりますけれども、正面にお釈迦様がいて、深大寺の三門、あとだるまさんがそこから覗いているというちょっと不思議な、イラストで、
はい、
まあ、水の寺ですから、水川といいましょうか、池といいましょうかね、そういったところが流れていながら、蓮の花が咲いて、辻が咲いて、桜が咲いて、もみじが咲いて、なんじゃもんじゃ咲いて、
すごい
何でもありですけれども、
もう百花繚乱の深大寺が表現されていて、であの反対側にはあのこの開山堂ですか、
これ、いやこれはあの元山大師堂ですね。
元山大師堂、はい、それでお隣に角大師様がいらっしゃるという、
深大寺の景域を表した、イラストといいましょうかね、柄になってます ね。
そうですね、こちらの方が新たにリリースされたということで、イラストをホセ・フランキーさんという、はい、あのグラフィックで、あ、ごめんなさい、イラストレーターの方が、お書きになったということで、どうも調べたところ、リリー・フランキーさんのアシスタントだった方が独立されたということで、リリーさんのお弟子さんだった方ということなんですかね。まあ、
フランキーという時点でリリー・フランキーさんをちょっと思い出してはいたんですけどもそれをお調べ今、いただいて、でそういう関係だったのかって、私自身が初めて、聞いたので、
でその、イラストをもとにグラフィックデザイナーの中島美香さんが、全体の、プロデュースをされたということで、いやどちらもあのすごくあの華やかな雰囲気でいいですね。
そうですね、ずっと今までの西陣織って、紫を基調にした三門と、後ろは白鳳仏ですね、ここのお釈迦様が描かれているものでしたから、現代にあったような形で、お好きなものを選んでどれに書いていただこうかなということで選んでいただくのがいいと思います。
そうですね、もう御朱印帳、深大寺のお名前が入ったものが3種類もあるということですのでね、あのよりどりみどりですから、皆様あのお好きなものを、深大寺で、お買い求めになって早速そこに御朱印を押していただく、
そうですね、
書いていただくという、
これを持っていろんなお寺や神社さんね、神社とお寺分けてね御朱印される方いますけれども、お寺さん行っていただきたいなと思います。
現在御朱印帳お値段2000円となっているということですのでね、ぜひあの現物をご覧になってお好きなものを、手に入れて早速御朱印も書いていただいて、そこから深大寺からスタートしていろんなお寺、
そうですね、
お参りいただけるとたくさんご利益がいただけるのではないかと思います。
調布 FM セラビ
ー、セラビー、今回は深大寺の小林淳海さんにお話を伺っています。この後もよろしくお願いいたします。はい、7月の前半の放送でも、あのお話をしたんですが、あの深大寺の本堂の中で今回は広い空間 で、
そうですね、
収録をさせていただいております。ありがたい、
なかなかその外の音が聞こえてくるというのはなかなか面白い試みだと思いまして、
ありがとうございます。そうですね、ちょっとあの障子が空いているところで、あの外から参拝なさる方が、手を合わせるところあたりが少し空いているので、外であのお賽銭を、
ね、
あのなさる方とか人 話し声が少し聞こえてきたりするという。
そうですね、
うん、今日はちょっと
ご本尊が阿弥陀如来様って言って、はい、まあ、ご存知ね皆さんありますけども、まあ、極楽のね仏さんですね、うん、教主の仏さんですけども、まあ、私も法事なんかでお話ししますけども、うん、まあ、こういう本堂って、ね、特に、ね、阿弥陀さんをお祭りしているところっていうのはあの極楽のお浄土を実はね演出してるんですよ、うん、まあ、私たちこうご法事なんかやるときでもこう低い位置にこういて、はい、阿弥陀さんがこう高い位置にいらっしゃる、で、ね、あのこういった蓮の花のね、うん、あれ木蓮華って言って、まあ、模造のお花なんですけれども、まあ、極楽のお浄土を表している、でお香の匂いがしたり、まあ、きらびやかな、ね、こう飾り付けがあったりで、
ね、
まあ、このねシャバのね見ながら、うん、極楽を演出しているっていうのが、うん、実は阿弥陀さんの作る、ね、お祭りお堂ですね。
そうなんですね。
ですからあんま皆さんこう見る機会ないですけどね、表を見ると参拝の方がいて、お賽銭やってガチャガチャして、ね、いろんな音聞こえてきますけど、はい、私たちがこういったね極楽にいるような、
今
そんなね感じ しませんか。
はい、極楽のちょっと隣に曲がりしているような感じがいたします。
まあ、お迎えに来た、はい、極楽に行くとこういう感じかもしれません。
なるほどね、はい、それでこうすごく華やかで、
そうですね、
うん、という世界が表現されているということなんですね。わかりました。さあ、そういったあの空間に身を置いて、はい、あのお話を伺っているんですが、あの実はちょっと先ほどあの音楽、ね、ちょっとおかけしましょうかと言ったところ、小林さんからあの雅楽の千秋楽という、
はい、
曲があるということで、千秋楽って言ったらあの、ね、舞台とかお相撲とかの最終日の、
ね、まあ、お相撲のイメージ強いですよね。今日は千秋楽です ねこうやっていきますけど、
優勝が決まるなんて言って、
ですからあの相撲の言葉だと私は思っていたんですけれども、6月にこう最終日を迎えた元三大師の御開帳で、いつもこう雅楽でこう来てくれてる方がね、先生がいるんですけれども、いろんな行事ねこうお付き合いしてくれて、一緒にこう照明と雅楽をねこう一緒にやる機会あるんですけれども、そういった元三大師の決願法要で最終日ですね、こう一般の方は入れずに、内々でねこう行ったわけですけれども、はい、その時にこうお大師さんをね最後、まあ、静かにこうね、まあ、閉じていくのに、幕をね下ろしていくのにどういう曲がいいでしょうかねって、私は雅楽を聞いたことはあっても雅楽はの知識はないですから、どういう曲がいいのかって聞いたところ、そしたら千秋楽という曲がありまして、で同じようにお相撲の千秋楽と同じ字なんですかって聞いたら、その方は、千秋楽っていうのは実は雅楽から来てる言葉なんですよって、まあ、語源といいましょうかね、その曲名といいましょうか、そこから来ているので、まあ、そういった言葉をだんだんいろんな方面にねこうつながっていたのかなと思いますけれども、まあ、そういう曲を実は流して、お大師様のこう惜しみながらも、ね、こう最後をこう閉じていくっていう、そういうちょっと演出がありましたね。
そうだったんですね、はい、
調布 FM セラビ
ー。さあ、そして7月の末になりますと神代寺地域でのまあお盆の行事が続くわけですね、
はい、まあ、7月の31、
うん、
でこれ8月また言いますけど8月1、2と、まあ、神代寺の地域ならではの、はい、まあ、お盆の行事、この時に、7月31の夕方に、迎え火を焚いて、ご先祖様をお迎えをして、うん、8月1、2とゆっくり過ごしていただいて、まあ、2日の夜に帰っていただく、こういう流れですね、
はい、
ですので、この時には神代寺の歴代のお墓地ってねこう植物園との、隣に位置しますけれども、歴代住職のお墓地、ね、三枚所なんて言いますけれども、そこにこういろんな檀家さんの、ね、お墓も多いですから、そこで迎え火を焚いて、その迎え火の出た火、ね、これをろうそくに灯して提灯に入れて、ずっとねこう坂を下って、まあ、横からこう三 山に登って、本堂この場所まで、お連れしてここで、お盆の、ね、こう法要をしてお経を唱えてっていうことをやりますね。
ああそうですか、
まあ、それを迎え日にして、まあはい、お迎えをする行事で、深大寺ではその31日からその棚行っていってね、お盆の家々のお宅の仏壇のところに行って、はい、まあ、ご供養をするっていうそういったものをやりますけれども、まあ、31日はそんなにないんですけれども、うん、やはりこう8月1日っていうのが、この深大寺地域の、お盆ですので、かなり広範囲を、いろんな、ご住職さんね、お寺のご住職さんにお手伝いをいただきながら回る行事が8月1日です、
はい。じゃあその1日に集中するわけですね。
まあ、2日も行きますけれども、2日の方ですと三鷹行ったりね、まあ、いろいろ遠い地域行くんですけれども、で夕方すべての行事が、ね、あのお棚行、ね、お盆のお経が終わって、8月2日の夕方に、こちらでお経を、ね、唱えた後、全員でその山門の下に行って、まあ、送り火、ね、火を焚いて仏さんたち を、まあ、お借りいただく、そういうもの、実際に火を焚きますから、はい、またこれはごまと違ってまた厳かなね、清らかな感じがありますから、あまり意外と地域の方しか知らないので、
はい、
あまりこれは広まってない行事です。
これはまあそうですよね。あのやはりあの地域の人のためにお檀家さん信徒の方のためにというあの行事であると思いますから。
そうです ね、
もちろんそういうものなんですね。でもあれですね、その、墓地で迎え火を焚いてそこから火を持ち帰ってくるっていうのは、
そうですね、まあ、本来は多分そういう多分かそういうもんなんです。まあ、まあ、いろんなところにこうお借りになりますけども、まあ、墓地っていうのはね、お遺骨があってご先祖様が、そこにいらっしゃる場所っていうところでもあり、はい、考え方もまあ一つありますから、そこからお連れするですけど、まあ、一般の、ね、ご家庭ですと、まあ、よく8月13、14、15なんてね、あのあたり見ると、まあ、調布三鷹あたりですと古い地域ですと、まあ、家の前になんか燃えた跡があるなってありますね。 あと、ナスの馬とキュウリの馬とナスの牛がそのまま転がっているところがあります、はい、まあこれでお帰りになったんだなっていうところですけどね。
そうですね、お家にいらっしゃってくださるときはもうできるだけ早く馬に乗ってきていただいて、ね、また元にお戻りになるときにはちょっと牛歩の歩みということ で、
ゆっくり帰ってくださいということで、
牛に乗っていってください。
藤田さんさすがですね。
いやいやあの我が家でもそのね、あのなかなかあのたくさんの装飾はできないですけれども、
そうです、ね、
あのそのキュウリの馬とナスの牛ぐらいはあの母があの作って、やっぱりあの、ね、仏壇の前に備えておりますので。
この間ちょっとスーパーに行く機会があったんですけども、はい、もうお盆のグッズを置いてるところがあって、
まあ、そうですね、東京はそうですよ ね、 すね、7月の半ばですから。
そ
う
です、
ね、
でもそのスーパーって6月でしたけど、
6月で
早いなと思って。
そうですね、早くからね。
ですので、わざわざこう本当の、ね、野菜を使わなくても、ね、今そういう、ね、馬と牛に、ね、模したものも一緒にこう置いてあるので、
はい、あ、じゃあキュウリの馬に見える
まあ、わらみたいなね使って ありますね今ね。
じゃあ本物の野菜じゃなくても、
そうですね、
じゃあ毎年使えるとかそういう、
いやまあ大体お炊き上げがするんですけど
とかに、
まあ取っとく方は取っとくかもしれませんね。
あ、じゃあやっぱりどんな形であれ、そのね、あの祖先のね、あの亡くなったご家族がまた戻ってきてほしいっていうお願いをお盆にするんですよっていうことが ね、まあ、そうですね、そうやって伝わっていけばね、家族にいいですよね。
そうですね、まあ、野菜使うのもやっぱ季節の、ね、野菜ですから。
確かに。
ですから、もし仮にこう大不作な年があってキュウリ取れないよって、じゃあ仏さん帰ってこれないねっていうわけじゃなくて、うん、そういうお気持ちを持ってやっていただける、まあ、キュウリに模した、ね、ものですと、まあ、ゴーヤなんかもあったりしますから、ちょっとね、あの早馬で帰ってくるにはゴツゴツして乗りづらいかもしれませんけれども
落ちないように、
そうですね、
気をつけていただいてぐらいの、ね、感じで、うん、確かにそうですね、まさに夏の野菜ですもんね、キュウリもナスもね、やっぱりそういうあの、ね、身近にあるものを使って皆さん工夫していらしたんですね、昔の方々も、ね、
そうですね、うん、 まあ、そのままお炊き上げしたり、する方もいますけど、まあ、お下がりだといってね、別に食べ物ですから、美味しく麻婆茄子かな、なんかしていただいてもいいと思いますので
麻婆茄子ね、そうですね、はい、はい、ということで、まあ、深大寺にはその7月の、まあ、いわゆる東京盆と、8月の旧盆の間の、7月末から8月の初めという、ところでもその地元盆がございま す,
そうです、ね、
ということですのでね、本当に、夏場お忙しくなりますけれども、ね、皆様体調崩さずに乗り切っていただきたいですね。
そうですね、私なんかこのお寺の周りの地域少し歩きますけれども、
はい、
あまりにも日陰がないのでもう、まあ、ある方はこう麦わら帽子をかぶります。私は日傘を用意しました。
今もう日傘男子って言われて何年か経ちますけれども、
ね、
実際本当にあの昼休み時間帯ぐらいにオフィス街にいると本当にやっぱりランチ食べに出る、ちょうどねお昼は真上からあの日が差していて、あの影ができないっていうこともあるんでしょうけど、やっぱり実際歩いてますね日傘男子ね。
何年か前はちょっとね、女性のものだっていうのがあったのが、日傘を男の人もやっていこうということでだんだん変わっていって、私別にそういうのじゃないんですけども、雨降るから、あの傘を持ってきなさいって言われて回っていたんですよ。ある時雨ザーッと降っててあってこう使ったんですけれども、その後パッて晴れたら今度すごい蒸し暑くて、すぐ夏ですからすごいこう日差しだったんですよ。
そうですよね、
これたまらないなって黒い傘バサッてこう開けたら、あれ涼しいなって、そこで気づいてしまったんですよね。
実感として気づいた。
そうですね、ですからあの後輩にも日傘持ってった方がいいぞって言ったら、そのものも日傘買いました。
あ、そうですか、はい、今ねどんどんどんどん生地とか骨もあの新しくなってきて、
そうですね、
本当に軽くっていいんですよね。
まあ、紫外線 UV カット
みたいな、ね、UV カットも
ありますね。
そうですし、はい、あと遮熱もそうですし、あとその本当にあの温度がちょっとあの低くなるぐらい言われてるぐらいの、
そうですね、 だいぶ、ね、体感違いますよね。
いや本当に違いますよね、
でもちょっと外から見るとね、あの私は別に花柄のではないですけれどもまあ、グレーのねちょっと質素な涼しげなやつですけども、日傘差した坊さんいるなって写真撮られちゃいそうですよね
でもほら皆さんね、直射日光まさに髪の毛とかない皆さん剃ってらっしゃるから、
そうです、ね、
本当に 暑さがね、
いや地域によってその隣の江戸ってね、あの高速道路取ってるね、あの上の位置ですけども甲賀学園とか、ね、あの五差路から右行った方は割とまあ、木がある、暑いところもあれば涼しいところもあってエスケープゾーンがあるんですけれども、まあ、山谷と呼ばれる、武蔵境通りですね、
はい、
こちら
は、
まあ、木はなくて畑ありますけど住宅街ですの で,
そうですね、
もうずっと暑いですから、そこから帰ってくるものは、真っ赤になって帰ってきます ね,、
ね、やっぱりあの、ね、いくら深大寺近辺あの緑が多いとはいえ、やはり真夏の昼間というのは本当に日差しが厳しいところもありますので、
むしろ私たちお経を上げてる機会が薄暗いお堂で上げてますから、外に出るのはあまりいないんですよね
眩しいみたいな。
そうですね
そうですよね、お盆の時期ぐらいですかね、皆様ねそうやって外を回られるのって多いのはね、はい、ということなので、あ、そうですか、あの僧侶の皆さんももうあのお帽子や日傘で日差しをじゃあ、ね、避けながら、はい、
そうですね、なるべく避けます
、ね、あまり日焼けとかあの体にも良くないということなので、
まあ、シミができるというのはあんまり気にしないですけど、まあ、そこは皮膚がんだったりとか ねありますから、
そうですよね、はい、というもうそのぐらいあの地球にはもうあの直射日光が注いでいるという、ね、あの時代になってしまったの で,
そうです、ね、
うん、あの気をつけていきましょうね、
はい、ちなみにあの岩山大師堂も暑いという話に、ね、しましたけれども、銅板でできているのでお堂の屋根が、
はい、
だんだんやっぱこう、ね、こう太陽が上に昇ってくる時間ってやっぱり暑いんですよ。そうしたらこう銅板に熱含んで屋根裏からやっぱ落ちるようにお堂の下までこう来ますから、はい、だからなかなか冷えないですね。
そうなんです
ね、まあ、夜用事があってお堂に行ってもムワンとこう蜃気楼が見えそうな、
うわ、
まあ、夜でも暑い、冷えないんですね銅板っていうのは、
う
ん、まあ、断熱材なんかないですから、
なるほどね。じゃあやっぱりね、あの夜中にも気温があまり下がらない、下がりきらないと、やっぱりそうやって翌日もまたすぐに日が昇ってきたらすぐにこうエネルギーを貯めてしまうというか、まあそうですね、そういう部分もあるのかもしれないですね。
ですから銅板って言ってもやっぱこう日を当たりすぎると傷むんですよね、変形したり、ね、
あ、なるほど、ね、じゃあそういう、お堂の中ですので皆様、ごま祈願にいらっしゃる方は、ね、
まあ、暑いけど来てください、
はい、体感しに、 そうですね、そしてあのきちんとあのお願い事をあの宣言していただいて、
そうですね、
はい、とそれは成就すると思います。
一生懸命お経を唱えますから。
そうですよね、はい、ぜひいらしてくださいということで、今回は深大寺新都部執事でいらっしゃいます僧侶の小林純海さんにお話を伺いました。小林さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
調布 FM セラビー、
御仏のほっとけないぞ深大寺ということで、皆様おはようございます。さあ8月も目前に迫ってきました。もう暑い暑い日々で、お盆のお話もね話題に出ていましたが、お盆の迎え日送り日っていう風習がねあると思うんですけれども、結構面白いのがいろんな全国各地であるんですよね。東京だとどうですか皆さん、お墓に直接ろうそくで迎えに行って、でそこからご自宅にご先祖様連れてくるなんてことはなさいますか？なんかまあもしかしたらもうマンションになっちゃってるんだよとかね、そういう家庭が多いとなかなかやることは少ないかもしれないんですけれども、私は自分もやってなかったのでびっくりした思い出があります。あの迎え火をね、まずあの玄関前で炎を焚くのもしますけど、提灯にろうそくつけてそのままこうお墓にお参りに行って、でお墓から魂をそのろうそくで提灯を迎えするみたいなことですね。でそれから今深大寺ではほおずきのゲート、ほおずきゲート、ハッピーゲートという名前ですけれどもね、それが始まりました。大量に赤いほおずきがわーっとねゲート状になって、なんかマラソンの最後のあのなんかゴール地点みたいな感じになってますけれども、ハッピーゲートと言います。あのほおずきがねこの時期祭りますが、あのほおずき自身もご先祖様の魂をね迎え入れる提灯の代わりだったんですよね。あの初盆、二盆とか言いますけれども、初めてのお盆を迎えるご先祖様がいるときは、あとは一番初めですね、あの初日の方はあの盆提灯とかで明るくバッと灯すんですけれども、それ以降はね代わりにあのほおずきを迎え火の代わりに祀ったなんてお話を聞いたことがあります。そういう形でこうお盆と深い関わりを持っているほおずきなので、ご先祖様のねお仏壇の前に飾るなんてことが風習で始まっています。なのでね、深大寺もハッピーゲートがちょうどこの前ですね、深大寺の SNS でもあの上がっておりました。こちらがいつからいつまでかと申しますと、8月の旧盆までの間、はい、お手入れをしながらお迎えいたしますということで、招福門という漢字で書いて、それをハッピーゲートと読むんですけれども、結構ねなんかね妖怪チックで好きですね私はね。あのすいません、深大寺のあのお坊さん皆さんごめんなさい、すごい可愛いっていう感じであのお祭りしてると思うんですけれども、ちょっと妖怪チックっていうのも、やっぱほおずき自体がちょっと妖怪チックじゃないですか。やっぱ炎、提灯の代わりっていうぐらいだから、ちょっとなんかこう赤いこう魂が宿ったようなこう炎の形をしているわけですよね。でそれがこのハッピーゲートだとね、まあ大体ね半径2メートル、3メートルぐらいかなのものがこうわーっとね半円状にゲートになってるわけですよね。真っ赤っかなほおずきがそれをねこうぐわーっと全体をツタで埋め尽くすようについてるんですよ。なんかちょっとねお盆の究極バージョンって感じしますよねお先祖様の迎え火だと思うとさらにね。でもほおずきって本当不思議ですよね、こんなに赤い袋状の実がつくなんてっていうね。それがこう魂とも、ご先祖様の魂ともリンクするので、今そのハッピーゲートをくぐるといいことがあるのかもしれませんということで、8月9盆まで続きます。でまあ旧暦のままのお盆でいくか新暦のお盆でいくかっていうね、暦にお盆をする時期のズレがあるんですけれども、これ実はね 農業との関係が深いんですよね。まあ、古来から新暦なり旧暦なり、もともと旧暦のね、7月15日にやってたわけなんですよ。で、まあ、それ暦がずれて8月15日に今なってるわけなんですけれども、その7月15日という日付を守ったまま、今の7月15日に行っているのは東京ですね。それがね、東京は、やっぱ江戸はその稲作があんまりないので、だから行けてるっていう説があります。稲作がある地域だと、逆にね、7月の中頃なんて忙しいのでそんなこと知らんないよということで、旧暦のお盆8月15日のままやってるなんていうズレが全国とあるそうですね。はい、ということで、そんなハッピーゲートをくぐりにお盆を思い馳せに、皆様ぜひまた深大寺にもお参りいただけたらいいんじゃないかと思います。それでは、みほとけのほっとけないぞ深大寺、以上でございます。素敵なお盆お迎えください。ナム
ー。調布 FM セラビー。ここからは第19回深大寺短編恋愛小説深大寺恋物語の審査員特別賞を受賞した古今佳穂さんの日傘とスマホと夏とを原文のまま2回に分けてお送りします。今回はその後半です。高校生の頃からの友、小桃とひろか。お互いが長く付き合った彼氏と別れることに。別れたタイミングが揃い、同じ苦しみの中にいる小桃とひろかが訪れた深大寺で見つけたものとは。それでは後半をお楽しみください。説明もなく先を行く後ろ姿は私の心をざわつかせる。そしてその右手がバスを降りた瞬間からスマホを離さないことに私はようやく気がつく。ひろかが春樹くんと別れた理由を私はまだ聞いていない。ひろかは本当に元気なんだろうか。聞けないまま、かやぶきの山門を抜け、深大寺の境内に入った。木陰のない開けた境内には、暴力的なまでの太陽が照っている。その熱を肌に感じた瞬間、私の手はほとんど反射的に日傘を開いていた。私の上から空が消える。いつきくんは日焼けした女は好きじゃないと言った。だから私は人生で初めて日傘を持ち歩く人になった。4年間ずっと。それなのに。小桃は俺の言うことを何にも聞いてくれないから。大事に思ってくれてないから。あの日、早口に言い立てる樹くんの後ろでは、私が可愛がっていた後輩が身を縮めていた。寝具から覗く彼女の肌は、あでやかに日に焼けていて、とても綺麗だった。小桃？日傘の外から、ひろかの心配そうな声が聞こえる。どうかした？ううん、なんでもない。先にお守り買っちゃおうかなって考えてただけ。話をそらすきっかけにした授与所の縁結びのお守りから私は思わず目をそらした。私はまだ次の恋愛に向ける心構えができていない。それにひろかの気持ちだって全然わかっていない。一緒にリスタートだ、深大寺で縁結びだと、はるばるひろかを呼び出したくせに。ひろかに謝らねばと思ったとき、着信音が鳴った。大きな右手が握りしめていたスマホの着信通知には、
鬼婆婆と表示されていた。妖怪とご縁持ちなの？と鬼太郎の時の反応を思い起こしながら聞けば、広岡の眉間のシワが一層深くなり、本当に最低中の最低なご縁だけどね、という。スマホがようやく沈黙すると、深い息をついた広岡が春樹くんの母親だと教えてくれた。春樹ママは婚約の挨拶の時はこんなに大柄な嫁はとか闇三昧だったんだよ。それが別れてから毎日考え直しなさいって電話かけてくんの。本気で意味がわからん。春樹くんは知っているのかと問うと、広川はさあと肩をすくめる。春樹は鬼婆婆が私をいびるのを黙って見ているような高校息子だから、どっちでもいいよ。ねえ、お参りより先にお守りを買って厄除けしよう。授業所のカラフルな垂れ幕の下、厄除け守りに向けたしょぼくれた横顔を見ていると、私まで泣きたくてたまらなくなる。日傘もスマホも私たちに何かを押し付けたまま解放してくれない。ひろかも私もちっとも元気じゃない。これは本当に最低中の最高なんだろうか。ザーッと音がした。見上げれば境内を取り巻く背の高い木々が強い風に吹かれて揺れ、その奥では青い空に入道雲が現れていた。空をどこまでも這い上がっていく白い雲の力強さに目が奪われる。恋破れて酸があり。ひろかがぽつりとつぶやいた。失恋したところで夏は来るし、雷も鳴るし、夕立も降るね。入道雲を見つめながらうなずく。樹くんがいなくてもちゃんと季節が巡っていくことにひどく安堵を覚える。そうだ、恋が破れたって三河はある。それに恋破れて友あり、遠方より来たる、また楽しからずや。高らかに空に歌うと隣で広川の首が曲がる。徒歩とこうして混ぜていいわけ？混ぜるな、危険感すごくない？広川は気に入らない？改まって尋ねると神妙な顔が左右に振られた。いや、驚くべきことに意外と好き。じゃあいいでしょう。きっぱり言うと広川が目を見開いた。日傘を閉じ、首が痛くなるほど顔を上向きにして、その目と自分の目を合わせる。私たちがいいなら何だって最高中の最高だよ。そう、私たちが良ければ世間や親や樹くんや春樹くんや鬼婆婆がどう思うが関係ない。ひろかと私が選んできた、そして選んでいく全部が最高中の最高だ。結局ひろかと私は角大師の姿が刻まれた木札の厄除け守りを買った。眺めているとある昆虫が思い浮かぶ。しげしげと両手で持った木札を見つめていたひろかが、カマキリに似てるよねとささやくから、吹き出しそうになるのをギリギリでこらえる。厄除けしてもらえなくなると困るから黙秘。おい親友、そこは死なばもろともでしょうが、絶対に子ももも同じことを思ったくせに。黙秘黙秘。笑いながら広川の肩に手をかけた。かろうじて指がかかっている程度にしかならない。同じように私の肩にある ひろかの手も指がかかっている程度。私たちはどうにもでこぼこで、でも最高のご縁で結ばれた親友だ。並んで歩く足元からは四つのヒールが威勢よく地面を鳴らす。日傘に邪魔されずに空を見上げれば宇宙までが見えそうだ。暑い夏が始まろうとしていた。最高中の最高の夏に決まっている夏が。今回は第19回深大寺短編恋愛小説深大寺恋物語の審査員特別賞を受賞した古今佳穂さんの日傘とスマホと夏との後半をお送りしました。
調布 FM セラビ
ー深大ラジオ花だより、セラビーをお聞きの皆様おはようございます。深大寺に隣接する深大植物公園広報神奈川です。本日は7月29日火曜から開催予定の食虫植物展にちなみまして、虫を食べちゃう植物についてお話しいたします。夏休みには全国の植物園で食虫植物展が開催されます。子供にも大人気の食虫植物、園芸店などでも売られています。さて、この食虫植物たち、虫を食べないとどうなるのでしょうか。食虫植物には他の植物と同じように緑色の葉や茎があります。光合成をして自分で栄養分を作り出すことができるので、実は虫を与えなくても特に問題なく育てることができます。生えている場所は湿原や湿った崖など、水や光は十分でも、土壌中の窒素やリンなどの栄養素が乏しく、植物の生育には不向きな環境です。こうした場所で生きていくため、虫を捕まえ、不足する栄養素を補う術を身につけたのです。日本でも、尾瀬の湿原など、各地に自生しています。しかし、生育に適した場所が減少するなど、様々な要因から多くの種類が数を減らしています。食虫植物が虫を捕まえる仕組みは実に巧妙です。ウツボカズラやサラセニアは落とし穴のような葉に匂いや色で虫を誘い落として捕まえます。サラセニアの筒状の葉は内側が滑りやすく狭くて飛んで逃げることもできないので、秋には虫でいっぱいになっていることがあります。モウセンゴキや虫取りスミレの仲間は、葉の表面の毛から粘液を出し、虫をくっつけて捕まえます。モウセンゴキは、さらに毛や葉を折り曲げ、虫を抑え込んで消化します。ハエトリグサは、二枚貝のような葉を素早く閉じて虫を捕まえます。虫が葉の中まで入り込み、内側の感覚網に二度触れた瞬間に閉じることで一発必中。獲物を仕留め、あとはゆっくり葉を密着させ消化を開始します。葉を閉じても獲物がなければ翌日にはまた開きますが、無駄に閉じてばかりでは衰弱してしまうので、いたずらは禁物です。虫に立ったつもりで見るか、食虫植物になったつもりで見るかで、ちょっと感じ方が変わりますね。食虫植物展は夏休みが始まった7月29日火曜から8月11日月曜祝日まで覗いてみよう食虫植物の不思議な世界と題した展示を大音室の休憩室で実施します。食虫植物に捕まってしまったような写真が撮れる顔出しパネルや日数は限定していますが、食虫植物の即売会も行います。食虫植物の不思議な世界を覗きにいらしてくださいませ。 また7月23日水曜日から今年2回目となるみんなのピアノ in 神代植物公園を行います。世界三大ピアノと言われるのはアメリカのスタンウェイ、オーストリアのベーゼンドルファー、そしてドイツのベヒシュタインですが、ベヒシュタイン社よりダブルホフマンのピアノをお借りしてどなたでも弾いていただける期間を設けます。場所は植物開花1階展示室。この展示室の床は大きなタイル張りなのですが、いい音を響かせます。仕切りをすべて取り去り、広々とした展示室内は演奏風景を自撮りしていただいた時に映えるよう大きな観葉植物を配置します。また目の前がガラス張りになっているので、大きな欅を目の前に遠くまで続く青々とした植物の中で弾いているような気分を味わうことができます。雨の日はまた雰囲気が変わります。外との温度差でガラスが結露し、大きな雫となって筋をつけながら落ちます。それが濡れた森をモザイクガラスのように見せ、幻想的になるのです。しとしと雨の音にホフマンのピアノの音色、何を演奏しましょう。ショパンの雨だれでしょうか。7月23日水曜日から8月31日日曜日まで、植物会館1階展示室で1人1回10分まで、連弾もお楽しみいただけます。また期間中の毎週日曜11時からは30分ほどのミニコンサートが開催されます。休憩室としてご利用いただいてもいいですし、誰かが奏でるピアノのメロディーを聞きながらのんびりしたり、日頃の練習の成果を披露する自分だけのコンサート会場にしたり、いろいろとお楽しみくださいませ。
調布 FM セラビー。セラビーではメールをお待ちしております。仏教や深大寺、観音総裁に関する疑問、また日常生活でのお悩みなどをお寄せください。宛先はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 または調布 FM ウェブサイトのメールフォームからセラビー宛てにお送りください。皆様からのメールをお待ちしております。セラビー、この番組は深大寺の提供でお送りしました。